おはようございます。明日から学校が始まります。夏休みが短く、海や森、田舎で過ごす時間も少なかったと思います。また急な暑さ、日本、北の国々も猛暑が及び、これが続きそうです。皆様には日々お元気にお過ごしいただきたいと願っております。8月15日は先の世界大戦で日本が敗れて75年となった終戦記念日でした。私たちは平和な世界に生活できることを感謝しながら、日本も二度と同じ過ちを繰り返すことなく、平和を守り、自由や人権が圧迫されて生活、命が脅かされている人々がいることを忘れないようにしたいと思います。日野原重明先生は、人は何によって健やかに生きるのかとおっしゃり、こう話されました。私たち人間は一人で生きていくことはできません。私たちには助けが必要です。家族や友人、先輩、隣人からの助けが必要であるのは当然です。しかし、人の助けだけでは強く生きていくことはできないのです。そして聖書の言葉を加えられました。マタイによる福音書の4章4節、人はパンだけで生きるものではない。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。神様のお導きによって生きることではないかと言われました。神様は今日も私たちに語りかけておられます。イザヤ書の43章5節、恐れるな、私はあなたと共にいる。本日の聖書箇所は新約聖書ルカによる福音書7章11節から17節、新約聖書の115ページです。この聖書箇所は同じように録音されています。どうぞお聞きください。2つのポイントの1つ、哀れに思われたイエス様。主イエスはガリラヤ湖から四五十キロ南にあるナインという町に近づきました。弟子たちだけでなく、大勢の群衆がついてきました。町の門の方から人々が大勢やってまいりました。遺体を乗せた棺台を先頭に、大勢の町の人、そしてその母親が近づいてきました。葬りに向かうのでしょう。ご主人を失った婦人、今度は頼りにしていた一人息子を失い、悲しみに泣きながら、町の人たちに支えられながら歩いていました。13節、主は子の母親を見て哀れに思い、もう泣かなくてもよいと言われた。主イエスは事情を説明されることもなく、懇願されるわけでもなく、近づいて哀れに思われました。もう泣かなくてもよいと婦人に語りかけられました。聖書にこの言葉があります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。このお方は言葉だけでなく行動を起こされました。ご自分のことのように悲しまれ泣いてくださいました。その事態や責任を追及したり責めたりすることなく、ご自分のことのようにして代わりに引き受けて泣いてくださいました。このお方が来られる前に、このお方について聖書は予告していました。イザヤ書53章4節、彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。 どうしてこの婦人に起こったのか、なぜなのか、と悲しむ婦人の痛みをご自分の痛みとして負ってくださったのです。14節。そして近づいて缶に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさい、と言われた。ユダヤ人が遺体に触れることは身を汚すと避けていることを厭わず、主イエスは缶に手を触れられました。お言葉をかけられます。起きなさい。このお方の憐れみ深い行動はこの時だけではありません。今に至るまで私たちのうちにも実現してくださっています。時には私たちには理解が及ばないこともあります。先の大戦で長崎に原子爆弾が投下され、介護、治療に携われた医学生で後に神経解剖学者として活躍なさった方の証言が NHK で放映されました。衝撃でした。医薬品もなく悲惨な中での活動でいらっしゃいました。裏紙では多くのカトリック信者の方々が被爆され、亡くなられ、また運ばれていました。そのお話は、全身真っ白な軟膏が塗られ、簡単に覆われ動けないほど衰弱しきった人たちが、夕方、一斉に身を起こし、薄暗い部屋の中で祈りを捧げる姿を見ました。その人たちも、二、三日の間に亡くなっていきました。言葉に言い表しようのない悲しみと、この人たちを、このように残酷な目に遭わせることを許し、しかもなお祈りの対象となっている彼らの神に対して深い怒りを感じました。そして続けられました。年月を経てからあの祈りの姿に、すべてを奪われた人間に残された一つの尊厳な姿を見たのかもしれないと言われ、彼らカトリック信者は人間の犯した罪の許しを神に祈っていたのではないかと思ったと語られました。その祈りの姿を知り、私は心を打たれ悔い改めさせられました。人間が神様を敬うこと、恐れることを捨て、自らを頂点に立てたことから、人を恐れ対立する。そして悲惨な争いを起こし、弱い立場の人々を巻き込み、苦しめている現実に心を痛めます。主イエスが最も心を痛め、悲しんでおられます。十字架につけられてもなお祈られる主イエスの言葉を思います。ルカの福音書の23章34節。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。二つ目、息子を母親にお返しになったイエス様。15節。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。母親のもとへ以前のように息子が戻ってきたのです。いなくなったと嘆く母親のもとに帰ってきたのです。悲しみが一転、感激と喜びに変わりました。共に悲しみを分かち合った親戚、近所の人々も、今は共に大きな感動と喜びに満たされました。息子の本来戻るべきところ、母親のもとでした。私たちが迷い悩むとき、本来戻るべきところ、 原点にこそ私たちの平安と喜びがあります。私たちは今どこにいるでしょうか。原点にこそ私たちの平安と喜びがあります。その原点に戻し立たせてくださるのは主イエスです。主が望まれることです。終わりに、コロナ感染対策として以前のように集まり共に祈り賛美の歌を歌うことはできません。教会の方々やおいでくださる方々とお話が伺えません。残念です。しばらくは続くかもしれません。しかし不自由であり、今までできたことができなくなっていますが、変わらないことがあり励まされます。教会の兄弟姉妹の絶えざるお祈りと、それぞれが担ってくださる働きと尊い献身の心です。そこには近づいてくださり、一つ哀れに思われたイエス様がおられます。喜び、感謝、痛みに触れてくださいます。そして二つ目、息子を母親にお返しになったイエス様が、私たちを信仰の原点にいつも戻し立ち上がらせてくださいます。お一人一人を憐れんでください。主よ、主の皆を褒めたたえます。お祈りをいたします。天と地すべてをお作りになられた生ける神様、あなたのお名前を賛美いたします。一人の婦人のため、一人の息子を生き返らせて、どん底の悲しみから解放してくださったイエス様の深い憐れみとご愛に感謝いたします。私たちもあなたの憐れみと御力で日々立ち上がらせてください。私たちに平和を残された先人たちに感謝いたします。私たちも同じように次の世代に自由と人権を守る平和と豊かな自然環境を残すものとさせてください。そして私たち教会を家族、友人、地域の方々の幸いと祝福のためにお持ちください。またそれぞれの場で持たれている礼拝を顧みてください。今月は教団西中国教区67教会伝道所、四国教区85教会伝道所の大切なお働きとその献身を覚えます。励ましと祝福をお与えください。また猛暑の中被災された各地の方々の救援が進み、安心な生活に回復されますように助けてください。今国内外で新型コロナウイルスの感染症が広がる中、人々の健康と生活をお支えください。特に日夜危険の中、医療活動に従事されている方々と町を維持してくださる方々をお守りください。全世界の教会を助け、主の皆が崇められますように、イエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。